おはようございます。では礼拝を始めていきましょう。心にあるこの屋敷を探します。ラララララララララララララ3、はい。
心にあるその屋敷を有望の地になし、心に見て苦しむとも我が安き動かち、若者なる主を宿す、その喜び言いがたし、主のたまえに我などて、なれを捨てて去るべき。
アーメン。愛する天の父様、この朝はありがとうございます。今日も私たちはあなたの御前に出てきて、そしてあなたと深い交わりを持ちたいと願っています。どうか私たちの心の目、霊の目を開いてください。あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、そして一日、働くためにエネルギーを得ることができますように、どうか導いてください。この時間を主にお委ねして、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書6章1節から11節です。それでは拝読します。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは帆を積んで手で揉みながら食べていた。するとパリサイ人のうちの何人かが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに答えられた。ダビデと友の者たちが空腹になった時、ダビデが何をしたか。どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか、読んだことがないのですか？そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。律法学者たちやパリサイ人たちは、イエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手の萎えた人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がり、そこに立った。イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか？それとも悪を行うことですか？命を救うことですか？それとも滅ぼすことですか？そして彼ら全員を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めた。アーメン。では内容を簡単にまとめます。安息日にイエスと弟子たちが麦の穂を摘んで食べていたことをパリサイ人が非難しました。また別の安息日にイエスが右手の萎えた人を癒した時も、安息日の律法を破ったとして怒りに満ちました。しかしイエスはご自身が安息日の主であると仰せられました。それでは主から示されたことを最初にノートに書き記していきたいと思います。はい、それでは示された方から分かち合いをお願いします。
はい、私は全体を通して2つの出来事を通して、パリサイ人たちが イエス様を訴える口実を見つけようとして、安息日についてのそれを守るかどうかということでイエス様を訴えようとしたんですけれども、かえってイエス様が彼らの律法に対する行い、この安息日に対する守っていることということが本当に形骸化してしまっている、本当に形ばかりの真意を失っているということを指摘されたということに目が留まりましたです。
はい、ハレルヤ。私も全体を通して自分をいつも正しいもの、自分は律法を十分知っているというふうに自分を高くするものは、人を罪に定め、人の欠点を攻撃する人になるだけではなくて、神様の御心を大きく履き違えて、ついにはイエス様に敵対するものになってしまうということを教えられました。またイエス様はこういった中、彼らと決して妥協せず、はっきりと彼らに分かる形で御言葉を語られ、御業をなされたということ。安息日の基準は旧説にあるように、善を行うことであり、命を救うことであり、また人をこの罪に定めるためではなくて、その根本は愛であり、その中心はイエス様であるということを教えられました。以上です。
はい、私は五節に目が留まりました。人の子は安息日の主ですと書いてあって、安息日にすべきことはイエス様がされることだなということを思いました。良い行いをされ、また命を救うことであり、空腹なものを食べさせ、また癒しを行うことであるということ、それがすべてイエス様から発せられるということを教えられました。それではもう少し深くディボーションしていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は2節から罪について示されました。ファリサイ人が、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですかということで、本当にしてはならないこととして指摘をしているんですけれども、本当にそういうことってよく自分のうちにもあるのではないかなということを示されました。思い出したのが、自分の目には針があるのに人の目の塵を取り除こうとするのかというところの御言葉も思い出しましたけれども、本当に自分のうちにもっと大きな問題とか罪とか的外れなことがあるのに、細かい人のことを指摘したり批判するようなことがある。本当にこのように批判する人は、まあ本当に自分の問題に気づかないっていうのは特徴としてあるのではないかなということも、思わされました。はい。本当にへりくだって人にを見ていかなければならないということを教えられました。以上です。
はい。五節から九節までのところとして、巫女イエス様が安息日の中心であるということと、イザヤ書58章にあるように、全く愛を行うこと、つまり病んでる人を癒し、善を行い、人を命へと導き救うことを明確に示されたお方であるということです。イエス。そして教訓としては、ですから安息日は人を縛り苦しめる日ではなくて、人を解放し自由にし生かす日であるということ。また、巫女と模範ということで、3節4節どのような悪魔の試みに対しても御言葉に精通し、聖霊に満たされ、そして的確な言葉を相手に与えることができる、その姿が巫女の模範だと思わされました。以上です。
はい、私は3節から5節を通して教訓をいただいています。すべての働きはこの律法に縛られるのではなくて、御霊に導かれて行わなければいけないと教えられました。パリサイ人の この安息日のこの反論に対して、イエス様は、まあ、律法の精神であるこの御霊が律法の文字に勝るんですよということ、このダビデの話を通して示されましたけれども、本当に律法に縛られていては本来の主の御心を行えないということを示されています。以上です。
はい、私も全体的にですけれども、形式に縛られてその本質を見失うことは避けるべき行動だなということを教えられました。毎日が今は安息日であって、今日も私たちがすべきことは、形だけの律法を守ることではなくて、イエス様のように良い行いをし、魂を救い、空腹なものに食べさせ、病を癒すことだなということを思いました。今日はあまり計画がないですけれども、どんな良い行いが備えられているのかなと期待しながら過ごしたいと思いました。はい、それでは与えられた御言葉を自分の実生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私はこの人の小さなものを批判しているということはないかなということを目想していたんですけれども、まあ安息日というか、まあ手術の礼拝についてですね、ちょっとこうある方に対して、批判的というか、こうしないといけないのになっていうことが思いがあったんですけれども、そのことと、あともう一つこうしないといけないのになっていうことが、あったので、でそれを二つのことが思い浮かび、人を批判しているということを思い浮かびましたので、それについて謙遜になって祈りつつ、どのように対応していけばよいのかということを示させた通りにしていきたいと思います。以上です。
はい、私はこの自分は他の巨大姉妹よりも少し聖書を知っていると無意識のうちに高慢になっていると思います。教会のさまざまな問題に対してイエス様のように的確に対処する方法も持っていないような、そういう状況であるにもかかわらず、自分が油断して傲慢になっているというのが今の状態だと思います。ですから、一人の信徒のようなものとして熱心に祈ること、熱心に御言葉を学んでいくことを回復させてくださいと、悔い改めの祈りをさせていただこうと思います。以上です。
はい、今日私は、すべての働きはこの文字や伝統や固定観念に縛られてはいけないということを改めて教えられています。本当に、まあ、週末の奉仕などを備えていますけれども、自分自身が何よりも聖霊さんに満たされて、すべてが主の働きとなるように、人の密な時間を優先的に今日は持っていこうと思っています。以上です。
はい、私は最近日曜日の礼拝の時に子供と関わることが多くなって、チャイルドケアも多くなりました。昔はこういうことを礼拝の時にしてはいけないんだろうなと思っていたんですね。漠然とメッセージを聞かずに子供たちの面倒を見るなんて、それはやってはいけないことだというふうに捉えていたんですけれども、最近子供と関わって、親がちゃんと礼拝できるように子どもたちを見るというのも一つのサービスの礼拝なんだなということをすごく思わされています。何よりも私自身もすごく楽しんでいますし、またこの子どもたちが天の御国の中では一番大事であるということもあるので、しっかりこれからも面倒を見ていきたいなということを思わされました。以上です。では一言祈ります。神様、感謝します。私たちに今日もあなたの御言葉を与えてくださり、生きる指針を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが今日もこの御言葉を黙想しながら一日を過ごすことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。